皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日の話題は人間関係体感セミナーに参加してということで、人間関係体感セミナーに参加した長谷川隆史君にいろいろお話を聞いてみたいと思います。長谷川君おはようございます。
おはようございます。
なんかすごい名前のセミナーですね。人間関係体感セミナー
そうですね、
この土日にずっとやってたそうですが、
はい、2日間やってきました。
どんなセミナーなんですか？
まあとりあえず、
はい、
人と人がこうなんか、
はい、
付き合っていくときに、
はい、
それぞれ円滑に人間関係を進めようっていう、はい、暗黙の了解みたいなのが普通人間ってあるじゃないですか。
まあそうですね、はいはいはい、
じゃなくて、
円
滑に進める必要はないと、
うん、
そうじゃなくてお互いの違いを発見するところから、人間関係っていうのは深く、
なるほど、
深まっていくんだっていうようなところですね。
ああそうか。
ですんで、
はいはい、
その時思ってることとかを、
うん、
とりあえず自分も出しますし、
うん、
相手がちょっとしたサインで、
うん、
自分が喋ってる時に相手がこうちょっとうつむいたりとか、
うんうんうん、
した時に、
うん、
あなんか違うこと考えてるのかなとか、
なるほど、
違う意見があるのかなっていうところを察知して、
は
い、
うん、
でちょっと聞いてみるとか、
お
なんかそういう感じの、
なるほどね、はい、
ことでしたね。
あ
だから対立を恐れない人間関係っていう、
いいね、
ところですね。
とかく今はほら上辺の付き合いが増えちゃって、
はい、
言いたいことも言わないで、
はい、
なんか表面的にね、穏やかに穏やかに、
はい、
でしかし心の中ではねむしゃくしゃ思ってると、
はい、
なんかそういう人間関係すごく増えてきちゃいましたよね。
そうですね。
それ続けていくと本人にもストレスになるし、はい、人間関係爆発しちゃうこともあるし、
はい、上辺だけの人間関係っていう
こと
になっちゃうんですよね。
そうですね、
はい、
でそういうセミナーなんで受けてみようと思ったんですか？
いや、ある方に誘われた
んで。誘われて
あじゃあ行ってみますっていうことで。
あそう、
はい、
でその感想はどうですか？
面白かったです、
ね、面白かった、
はい、
どうその自分で思ってる自分とそれから現実に自分で目にする自分は違いましたか？
うーん、うん、まあやっぱり自分を出すのが下手だなって改めて認識しましたけど、
ね、あそう、
はい、
例えばそれどんな話をするの？
例えば普通に、うん、普通の自分の今の現状とか、
うん、あそう、
はい、から話したりとか、
うん、
でまあ2人でグループに分かれて相手と話しながら違うところを見つけ出すとか、
うん、あそう、
はい、
へえ、かなり理性的にやるの、それとも感情的にやるの？
感情的な人もいましたよ。
あそう、
はい、
へえ、
怒ってる人とかもいましたし。
あそう、はい、なかなかいいね、怒ってるところを人に見てもらって、
はい、
なかなかそういう体験ってみんなできないで困ってるんでしょ？
そうですね、
うん、
だからどっちかというと理性的よりもみんなこう自分の、うんうん、
はい、
内面を出していこうっていう、
あ
そういう感じでしたね。
なるほどね、はい、そっか。で長谷川君はその内面出てきましたか？
いつもよりは出たんじゃないかなと。やっぱりそういう環境があると。
あそう、
はい、
どんな内面が出てきたの？
あんまり喋りベタだっていう内面とか。
喋りベタ？
、はい、
そういろんなことに腹を立ててるとか。そうでもないの？
いや別にそんなことは出なかったですけど、
ね、あそう、
はい、
あ言いたいことが言えなくて悶々としちゃうってわけ？
言いたいことは普段あんまり言ってないなっていうのは実感しました
けど。あそう、
はい、
どう、そうやってそのお互いにこのまあ言ってみれば心の中のストリップだよね、
はい、
心の中のストリップやってみて、で人間関係ってどんな風に変化していきました？
うん、
うん、
まあ、
うん、
普通にやってるよりは、
うん、
僕はまあ怒ったりはしなかったですけど、
うん、はい、
怒る人がいても、
うん、
それをちゃんと受け入れるとか、
はいはい、
っていうことができてれば、
うん、
より深まっていくのかなっていうふうに思いましたけど、
ね、なるほどね、
はい、
ある意味で言ったら少し努力といいますかエネルギーがいるでしょ。
あ、かなりいると思いますね。
感情のねやり取りするにはね、
対立をそのまんまにする、
うん、
と、
はい、
やっぱり人間関係その後悪くなっていくと思うんで、
そのままにしておくとね、
対立が対立のまんまだと、だからそこから先が
大事なんですよね。そうですね、
それぞれ思っていることを言った後、
うん、
その収める力というか、
ああ
それをうまく持っていく力がないと、
うん、
逆にやらない方がいいんじゃないかなとも思いましたけど、ね、
まあそうね。でその収める方はどうでした？うまくできました？
まあその人たちは 慣れてる人たちですんで、
うん、
自分で自分を抑えることができるとかっていう人ですから、
もうかなりじゃあ熟練した人たちで、
ちょっとはまあ怒っても、うん、その後こうちゃんと自分の中にその批判というか、
うん、
もらった意見を受け入れて、
うん、
次のステップに持っていくっていうことができる人たちです
ね。でそれはじゃあもうそういうことずっと訓練してる人たちなの？
そういうの結構受けてる人たちみたいですね。
あ、じゃあ継続的な訓練があるんだ、こういうの。
僕以外は。
あ、そう、
ええ、
へえ、じゃああなたは初心者で。
僕は初心者でした、ね、
あ、そう
だからなんか自分、その時、
うん、
後で感想をっていうんじゃなくて、
うん、
例えば話し合ってるその時にどう感じてるかっていうのを後で書いたりするんですよ、
うん、あ、後でね、へえ。
過去のことを振り返って今どう思うかとかじゃなくて、
うん、
その過去の時に起こってた感情を書く、
うん、でそれ書けるもの覚えてる？
結構、僕結構書けなかったんですけど。
あ、そう。
いや、他の人みんなドゥワーって書いてたんで。
あ、そう。
すごいなと思ったんですけどね。
じゃあ結構それって理性的な頭が働いてるな。
うん、客観的に見れてるっていう。
客観的にな、
自分を、
ね、どっかでね、
はい、
もう一人の自分がいてさ、
そうです、ね、
怒ってる自分を誰か冷静な自分が見てるとか。
そうです、そうです。外から見るっていうこと言ってたんで、
ね、うん、
そのそこにいる自分を。
ああ、それやっぱ訓練だね。
訓練もやっぱ必要ですかね、
うん、だってほら子供はさ、考えてごらん、ちっちゃい子供ってさ、いつも感情で動いてんじゃん、
はい、
泣く時も、ね、怒る時もさ。でもやっぱり大人になると、ああこんなのちょっと良くないなとか思って、ああこれでいいなとか思って、もう一人の自分がいて、うん、感情をコントロールしていきますよね。
そうですね。
で今度コントロールが強すぎちゃって、
はい、
感情が抑え込まれちゃうんだよな、
はい、
だからそのバランスなんじゃないの、
うん、だ、感情は感情のまま出してもいいんですけど、
ね、うん、
その感情がどこから来てるのかっていうのを冷静に見るっていう、うん、
そうですね、それはいい話だね。
それが必要だっていうことですね。
ああ、
はい、
例えばどのとこから来てるわけ？
それはその時相手にこう嫌なこと言われたから怒ってるとか、でその怒ってる自分はどっから来てるのか、なんで怒ってるのかっていうのを、
あ、そっか、
それは自分が大切にしてるものを相手に指摘されたから、あるいは自分がそうなりたくないと自分で思ってるのに、それを相手から指摘されたとか、
あ、そっか、
そういうのを自分で冷静に見つめましょうっていうことです。
あ、そう。そういうのはあなた、あの、どんなところが一番嫌だった？そのまず嫌なことと楽しいことなんだけど、嫌な部分ってどんな部分だった？その人から言われて嫌なところってのは、
はい、あ、僕は別に嫌なこととかなかった。
あ、そうですか、
はい、
あなた成人君子やね逆に言うと嬉しかったのはどういうことですか？
嬉しかった、
人から言われて嬉しい言葉ってのは、人から言われて嬉しくなる言葉とかない？
うん、まあすごいねとか、
すごいね
まあそういうのは単純に嬉しいですよね。
なるほどね、
はい、
あ、そうですか、
ええ、
でそういうのを受けてる人ってのはその年齢層どれぐらいの人たちなんですか？
30代40代ぐらいですね。皆さん
30代40代、
はい、
じゃあもう社会人になって、まあ、一通りの経験を積んでからっていう人が多い。
今回はほとんど、
うん、
人に研修をするっていう人たち、
人に研修する人たちね、
はい、
なんかそういう人たちはむしろ大変だよね。
はい、
自分の感情をちゃんとコントロールして。
そうですね、
反対にあんまりね、これそっけなくやってもダメでしょ。
そうです
ね相手が感情的に接し、なおかつ飲み込まれないようにしないといけないわけだから、
はい、
そういう人たちは大変だわね、うん、で講師はどんな人なの？
講師の方また面白い人ですね。
面白い人、
はい、昔サラリーマンやってたらしいんですけど、
うん、
もう辞めて、
うん、
田舎に引っ込んで、
うん、
今自給自足の生活を送ってるような方で。
年はいくつぐらいの人？
結構もう若いですよ。50代ぐらいですかね。
50代、
はい、
へ
え、40後半か50ぐらいかっていう、
うん、じゃあ私ぐらいか私46。
ああ、もうちょっとで
も、もうちょっといってる、
はい、
あ、そう、
はい、
へえ。でそうやってその皆さんをこう、まあ言ってもある種の訓練っていうのかな、自己開発と同時に訓練でもあるよね。
そうですね、そういうの
を
どんどんやっていけば、
ね、
そういう、
うん、
客観的に自分を見たりとか、
うん、
冷静に判断、
うん、
まあ、冷静でありながら熱くなるとか、
うん、
まあ、よくわからないんですけど、まだ、
うんうん、
僕自身が。
あ、そう、
はい、
あ、でもそうやってやっていくとやっぱり人間関係もある種スムーズにいくし、
うん、
ね、
そうですね。
でだから人との接し方もさ、なんかすごく親密であると同時に冷静になれるから、それはいいだろうね、
はい、うん、あともう一つ重要なこと言ってたのが、
うん、
人間関係っていうのは、
うん、
過去は関係ない、
過去は関係ない、うん、
今この場所、今この瞬間が人間関係だって言ってましたね、
うん、なるほど。
今こうやって面と向かって話し合ってるその瞬間が人間関係であって、
そうか、はい、
人は、うん、よくその 昔の経験から仮説を立てて判断するっていう、あの、
うん、
ことで、
はいはい、
人はどんどんどんどん変わっていくじゃないですか、
はいはい、
それなのに今回会ったこの瞬間でも昔のことからその人を判断してるっていう、
はいはい、
それはダメですよ。
あ、それはねすごいね、
はい、
もうなんか宗教家というか芸能人って言いますかね、はい、パッと人に会った時に、
はい、
その瞬間にこの人と何ができるか、一期一会じゃないけども、
はい、
それすごく大事なことなんだよな、
はい、
でもなかなかそれができないよね。
できない
です、ね、親子関係でも夫婦関係でも会社人間関係でも
絶対昔のことから判断しますから ね
昨日のことから始まるよねさっきのことからね、
はい
はあ、
だからそういうこう人間関係を作る時のサイクル、
うん、
経験があって、
うん、
こう昔のことに戻って仮説を立てるんじゃなくて、
はい、
今この場で経験したこと次、
うん、
その時にどう思ってるか、
はあ、
でその気持ちはどっから来たのかって検証して、
なるほど、
そっから次の仮説を立てて、うん、次の行動につなげるんだっていう。
なるほど。
みんな逆に行くけど、
はあ、
本当は
そっか、
こっち回りっていう、
はあ、
まあ、今これ聞いてる方には分からない
と思うんですけど、意味は分かるよ、
はい、
であなたはそのどっち回りが今どうかったの過去に戻ること
だった？いや、やっぱり仮説立ててやってますよね。
ああ、そうね。
この人はこういう人だって決めつけるような、
うん、ええ、
だから自己概念の中で判断しちゃダメだっていう、
うん、なるほど、
ことですよね。
ああ、そうすると前から私が言うけど、こう第三の目というか、
はい、
眉間の目というか、
はい、
感覚というか、
ええ、
テレパシーというかエネルギーというか直感力というか、そういうものを磨かないと、
は
い、
ええ、
初対面の時にパッとその人人間関係ってなかなか分かんないじゃないの。
はい、
ね、
そうですね。
そうでしょ。
初対面もそうですし、
うん、
古い付き合いの人でもそうです、
ね、そうでしょ、ね、
とりあえず今までのことは置いといて、
はいはい、
今この場の
そう
この瞬間の相手を見るっていう、
うん、あ、いい勉強してきたね
まあそれが実行できるかどうかは
そういうのは何、日々その訓練する方法とかあるの？
やっぱりそういう訓練、今自分がどう思ってるのかっていう、うんうん、
やっぱ紙に書いてみると
していくっていうことだと思いますけど、
ね、紙に書いてみるといいのかな。そういうわけでもない。
それはちょっと聞かなかったですけど、
うん、
でもその場で自分が思っていることを書き出していくのもいい、
うん、
いいんじゃないですかね。
なるほどね、
はい、
あ、そうですか、
はい、
あんたにとってプラスになりましたか、この研修は？
あ、なったと思います。
あ、そうですか、
はい、
それはよかった ねえ、
でも、まあ、それを、
うん、
頭じゃなくてこう腹に落としていかない
とい
けない。
腹に落として行動に示してということですね、
はい、
いや、それは大変重要なことだと思いますね、
はい、
うん、やっぱりこのいろんな意味で形ばかりの人間関係ではね、みんなうまくいきませんからね。
そうですね、
人間はいろんなものを持ってるんですから、
はい、
その自分をある程度こうさらけ出すと同時に人もその寛容の目でね、
はい、
こう積み込むということが大切ですよね、
うん、
僕なんか子供のというか大学生から社会に入った時はもっとなんか濃厚な人間関係だけに会社もありましたね、
うん
うん、藤原事務所はあんまそう感じませんが、大きな会社行くとね、本当になんか人間関係希薄だよね、
うん、
うん、なんか本当にみんな仮面をかぶって仕事してるよね。極端だよね、あれ。
最近近所付き合いもそんな感じですもんね。
あ、近所付き合いもね、
はい、
そうだね、やたらなんか口聞くと怖いしねなんか変な人いるとね、
はい、
うん、いや、だから少なくとも昭和の時代はもう少し人間関係濃厚だったと思いますね、私の記憶でもね、
うん、
うん、私はそっちの方がよっぽどいいと思うんだけどね、
はい、
まあでも本当に皆さん若い人たちもそうやって改めてね学び直してみるといいですよね。
そうですね、はい、
ぜひこの長谷川君も実践していただいて、
そうです、
ね、素晴らしい人間関係を築いていただいて、
ね、できるように頑張ります、
はい
はい、
じゃ あのこれラジオを聴く皆さんもですね、いずれまた長谷川君がそうやって一皮を二皮を向けてラジオ登場してくると思いますので、
あんまりプレッシャーかけないよう
にそう、プレッシャーかけちゃいけないんだ、はい、嫌われる原因になっちゃうね。
いやいや別に
そうですか、わかりました。というところで、今日は、人間関係のまあ、その発展というのかな、より豊かな人間関係をするためのセミナーに参加した長谷川隆君にお話を伺いました、
はい、
長谷川君またこれからもぜひ頑張ってくださいね。
はい、頑張ります。
はい、ではまた皆さんお目にかかりましょう。今日はこれで終わりにいたします。さようなら。
さようなら。ありがとうございました。
ありがとうございました。